おはようございます。
おはようございます。
主の年2024年9月15日主日礼拝を始めてまいります。ご起立ください。新聖歌20番、主の誠は靴しっかな。ご一緒に賛美を捧げましょう。ご着席ください。代表して司会者がお祈りします。どうぞ心を合わせてください。天のお父様、この一週間あなたの御手の中に支えられ、また守られていることを感謝いたします。また新しい週の始め、あなたの前に集っております。どうか一人一人を憐れんでください。一週間の中においては、愛する肉親を亡くされた、特に白町姉妹を覚えます。どうぞ姉妹のうちに主が豊かな憐れみと慰めを与えてください。 また今私たちは主の前に出ております。心から賛美をし、また御言葉をいただくと思っております。今日は宣教ネットワークということで、ユディット・リケン宣教師が見えております。どうぞ先生を通して、私たちのうちに神の奥義を知らせてくださいますようにお願いいたします。都合によってこのところに来ることができない兄弟姉妹も見えます。病の中にいる兄弟も見えます。どうかそのうちにあなたが豊かに、憐れみ慰めてください。また旅路のところで、都合によってそういうことができない人、どうかスプーンの配信において、共に主を崇めることができますようにあなたが導いてください。遅れております兄弟姉妹たちが見えますならば、速やかにこのところにお送りください。すべてを御手に委ねてイエス様の御名によって感謝してお願いいたします。アーメン。それではご一緒に主の祈りをお祈りいたしましょう。オーバーヘッドで出ますのでよろしくお願いいたします。あ、プロジェクターですね。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目をお許しします。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはどこしにあなたのものからです。アーメン。それでは子ども賛美ということで、よろしくお願いします。素晴らしいイエス様の素晴らしさ、皆さんご一緒にお願いします。 それでは暗唱聖句ということですけれども、今日は先生いないもんですから私がやります。はい、すいません、お送りだけお願いします。修法ではちょっと間違ってまして、信玄の一章十節ですね、ちょっと直って誤りを分かった人は訂正してください。はい、ご一緒にいきましょう。我が子よ、人痘たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。信玄一章十節。はい、それではまだあるんです。はい、次お願いします。我が子よ、死人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。信玄一章十節。はい、まだあります。我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。信玄一章十節。のぞみちゃん、いいですか？大丈夫です。はい、じゃあもう一つお願いします。じゃあ皆さんで、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。信玄一章十節。もう一つあったかな、すみません。はい、ありましたね。はい、これでとどめですので、じゃあ特に声を出して、はい、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしてもそれに応じてはならない。信玄一章十節。はい、皆さんご苦労様です。はい、私も疲れました。はい、それでは、聖書の箇所をお読みいたします。今日お読みする箇所はピリピ人への手紙4章11節から13節、新約聖書ですと399ページの一番最後から400ページまでです。ピリピ人への手紙4章11節、お読みします。貧しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っており、知っています。満ち足りることにも飢えることもにも富むことにも乏しいこともありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなこともできるのです。以上の箇所から、宣教ネットワークということで、ユディット・リケン宣教師が、私はどんな境遇にあっても、満足することを学びましたとタイトルがついております。期待して、お願いいたします。
おはようございます。皆さん聞こえます？大丈夫？はい、いや、どこまでね自己紹介しようかなと思ったんですけど、まあそのネットワークも、まあネットワークなんだろう、わからない方もいるかもしれない、もうちょっと説明しようかなと思いました。まあ同盟福音、教団全体今28教会があります。そしてその28教会がいろんな多分4つぐらいのネットワークに分かれてて、そして、岡崎と天白と、三好と本当は横浜も 同じネットワークなので、今日は、説教者交換ということで、私は普通天白クリスト教会に通ってますけれども、私天白クリスト教会の牧師わけではないです。これはベアナス先生です。今年の1月まで、野田先生でしたね。私はジャーマンアライアンスミッションの宣教師で、11年前初めて日本に来ました。そして今、メインとして KGK クリスト社学生会という教団、団体があります。それは特に、大学にいる学生のための、ミニストリーをやってます。それでどういうことをやるだと、例えば昨日は、もう卒業している方と学生が一緒に、三重県に行って一緒にバーベキューして交わりを与えて、それでやっぱりその社会人、特に社会人の1年生すごい大変だなと思います。いろんな悩みを聞いたり、互いのために祈ったり、いろいろ個人的にも、なんか半年間前こう話したんだけど今どうになったのとか、いろいろ話を聞いて、話しました。大学はまだね、これから10月ぐらいまた始まって、夏休みの間は、夏期学校、夏のキャンプとかあって、そこもその完全の未信者なんか一回でも教会行ったことがない、聖書を読んだことがない人も来てくれました。だから、そして、秋からまた後半で、その、なんていう、何人クリスチャンがいる大学、例えば、明大とか南山とかだと、訪問して一緒に、聖書研究会をします。学生だけでもやります。私、時々だけ訪問します。あるいは、一人だけクリスチャン、他のクリスチャン知らない人もいるんですよ。その方も励まして、一人でも、大学で聖書を読んで祈ることができるように、あるいは、未信者を誘って一緒に聖書を読んでくれないということ、そういうことを学生を励ましたり、そして学生の信仰生活を応援してます。そういう人です、私。そしてもうちょっとジャーマンアライアンスミッションのことを話そうかなと思いました。ジャーマンアライアンスミッションは他の宣教師もいますね。アイマンさんたちとか、ベアナー先生とか。そしてその中で、なんか、シンクタンクという委員会を始めました。シンクタンクはどういうことだろうね。なんか、シンクは考えることね。to think。そしてタンクは、なんか、ボックスみたいなものとか。それで英語の表現で、例えばよく多分この教会の予約委員会もそうだと思いますけど、何かのイベントを作るためにとか、教会のスケジュールを作るために会う委員会ね。だから絶対結果が出なければならないね。でも think tank は考えることだけで十分だから、あちこちのテーマについて一緒に考えてディスカッションをしましょう。例えば日本は日本の文化の中で許しはどういうことなのかとか、あるいはその後何でしたっけ、話して、恥文化の日本の中で福音を伝えるためにどうすればいいですかとか、そういうテーマをなんかいろいろ調べたり、私こういう本読みました、私この記事読みました、ここでそう書いてあって、なんかディスカッションしても別に結果でなくてもいい、なんかディスカッションだけというなんか委員会をしました。そしてその許しと恥のあと次のテーマは、独身でした。独身者、日本も、増えていると思いますし、教会にもいます。そして、独身者をどう扱いますか、どのような目で見ているのか、かわいそうだなと思っているのか、いや羨ましいと思っているのか、いろんな考えがあると思います。そして、家族を大切にしている教会の中で独身としているのはどういうことだろう、独身者をどう励ますことができるだろうとか、そういうことをちょっと考えました。多くの独身者が結婚したいけれども、多くの独身者が結婚したくてもなかなか結婚相手が与えられていない。 だからずっと不足がありますね。ずっと欲しいものがあるけど、その欲しいものが与えられてない。そのうちの中で生活を送ることは毎日毎日チャレンジになる可能性があります、けれども独身者がその不足の中でも満足することができてたら、すごくそれが自分にも力になるし、他の方にも励ますことができるようになると思います。欲しいものが与えられていないという状況は独身者だけではないと思います。誰でも体験したことあると思います。そして祈っても祈っても欲しいものが与えられていないと、なんか信仰が揺れる可能性があると思います。信仰の危機とか信仰のクライシスに入る可能性があります。またジャーマンアライアンスミッションの話をします。ジャーマンアライアンスミッションは日本だけじゃなくて他の国も働いてますね。多分27ぐらい世界中の、そして、まあ、今ねオンラインでも、ね、ミーティングできるようになってから、年に1回その全世界にいる宣教師たちが同じミーティングで集めますね、オンラインで、それでいろいろ話します。今ジャーマンアライアンスドイツのなんか事務所で何を考えているかとか、ジャーマンアライアンスの将来何を大切にしたいなのかとか、そういうことをいろいろ聞いたりディスカッションしたり、そしてその中もなんかスモールグループになって互いのために祈りました。そして私がそのミーティングで他の宣教師と同じグループで、そしてみんな私より年上、もう何年間何十年間宣教師として働いている人でした。だからすごいなんか信仰深い方なんだと思って、私が何か学ぶことができるだなと思ったんですけど、びっくりしたことに、その祈りがね、そのグループの中でその他の3人が全員この問題ですごく、悩みました。欲しいものが与えられてないからがっかりしています。どうして神様が祈りを聞いてくれないのでしょうか。そして私がちょっと純粋すぎるかもしれないけど、私がそういう問題は、まあ、信仰者のなんかビギナーね、信仰のビギニングの時の問題だなと思ったんですけど、その方も何十年間神様と共に歩んでて、もう何回も何回も神様の恵み体験したはずなのに、それでもいやでも欲しいものが与えられてないとがっかりして本当に落ち込んでしまいました。そして外から見るとね、いやその方家族がいるし健康もあるし仕事もあるし、いや別に問題ないんじゃんと思ってしまいました。その経験で私がすごい感動しました。イエス様がもちろん、ね、何でもかんでも祈っていいと言ってくださいました。それでも私たちみんな、いや祈っても欲しいものが与えられてないという経験があれだと思います。そしてさっき言ったように独身者にとってそれがたまにだけじゃなくてずっとの、状況になります。毎日毎日それで直面されています。毎日毎日誰かと一緒に生活を送りたいんですけど、いや誰もいない、孤独感を感じますとか、けれども独身者だけではないと思います。結婚しても子供が欲しい、子供が与えられたら、いや子供が学校でうまくできるようにとか、その後また子供も結婚できるようにとか、いろいろ何でも与えてもまた次に欲しいものが出てきます。だからこそ今日の聖書、今日の説教テーマ、私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。それは私の言葉ではないですね、これはパオロの言葉です。なんかみんなそういう経験があるから、パオロのことをやびっくりぐらいではないですか。パオロが欲しいものが与えれても与えなくても満足してます。そしてパオロは、まあ、他のね使徒の働きとかいろいろ読むと、パオロにとってそれが論理的な考えではなく、本当に自分の 体でいろいろ苦しみも体験しました。何回も牢に入れられたこともあって、鞭を打たれたこともよくあって、死に直面したこともたびたびありました。石で打たれたことも一度、難戦したことも三度、などなどなどありました。この、手紙はピリピ人への手紙でも、ピリピ初めてピリピ市に行ったときに、シラスと一緒にもう牢にいられて、奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。それが痛みを与えるためのなんか姿勢になりますね。それでもう賛美しました。みんなそれを聞いて読むと何の考えてるか分からないけど、私はどういうふうにそんなに苦しんでいても賛美をすることができるだろう、何も与えなくても満足することをどういうふうにできるだろうと私は疑問します。そしてその、聖書箇所の中のキーワードが、最後の言葉、学びましただと思います。パオロが、いや、パオロ素晴らしい人だからそうできたわけではないと思います。パオロでもそういうことを学ぶ必要がありました。でも私たちにとってそれはグッドニュースです。それが学べることだったら、私たちもそれを学ぶことができます。私にとって神様が人間私たちに学ぶことができるのを与えてくださったのは本当に本当に大きな恵みです。学びというのは学校の学びだけじゃなくて、全生活を通してまだまだ新しいことを学ぶことができます。もちろん別の言語とか何でもけど、そういうことも学ぶことができます。今までやった行動をやめて新しい行動になれることもできます。けどパウロがどういうことを学んだだろう。満足することを学びました。そしてその説教を準備するときに、神学校でそういう学びがありますね。どういうふうに説教を作るか。そしてそこで教えられたのは、いつも、その言葉は他の聖書箇所でどう使われているのかね、調べてくださいとか言われたんですけど、この言葉、ここに使われていることはここだけですよだから他の箇所と比べることができませんでした。けれどもすごい似てる言葉、満足、言葉、似てる言葉が、何箇所出てきます。これから紹介したいと思います。参考聖書箇所を次スライドお願いします。そしたらルカ3章14節、それが、兵士たちね、兵士たちがヨハネ、これバプテスマのヨハネね、ヨーダン川でいろいろ説教してて、みんなすごく感動してて、そして兵士たちも、いや、この私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った、誰からも金を力ずくで奪ったり落とし取ったりしてはいけません。自分の給与で満足しなさい。だから兵士たちに、いや、兵士の仕事はダメです、やめなさいとか言いませんでしたね。自分に与えられた給与で満足しなさいと言いました。だからこそ自分に与えられていることを、与えられているもので満足するのはクリスチャン生活の一つの部分だと思います。あの時ね、その兵士たちをどれほど、その給与何円とか何デナリとかだったか、それも調べたんですけど残念ながら見つけませんでした。すみません。次の聖書箇所、ヨハネ、14章8節、そこはピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。それが、それも何ていうキーワード、私たちの満足することは父なる神様を知ることを通してだと思います。でもその聖書箇所の背景をちょっと説明すると、イエス様が いや私もうすぐあなたたちを出ますという話の中で、みんながすごく寂しくなって、ずっとイエス様と一緒にいたいから、そんな中でピリポが、いや父なる神様は知らないですと言って、でもイエス様が、いや違います、私を知るならば父なる神様も知ります。そしてその父なる神様を知ることは私たちにとって本当に本当の必要なことです。次の聖書箇所、ヘブル人の手紙13章5節金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。神様が共にいることは私たちにとって一番大事なこと。そしてそれも今でも持っています。どんな境遇にチャレンジされていても、神様が共にいます。そしてここはね、まあ、日本語も英語もドイツ語も一回だけ書いてありますね。私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。けれども、そのギリシャ語をね、ギリシャ語で7回書いてありますよ、そのやつ。あなたを見捨てない、見捨てない、見捨てない、見捨てない、見捨てない、見捨てない。本当に本当に大事されています。そして聖書の中で、あの時は、手書きでしたね。だからなんかハイライターとか、なんか太字とか、できませんでした。だから大、これは大事だと表したいならば、いや、リピートします。何回も何回も同じことを書く。だからこそ、時々聖書の中で、何回も同じことが書いてあって、そして今の私たちそれを読むと、どうしてそんなにたくさんリピートされているだろうと思うんですけど、それは大事であることを表しています。だから私たちに一番大事なことをもう持っているからこそ、どんな境遇の中でも満足することができます。神様が忠実な方です。神様が約束してくださること絶対そうなります。神様との関係が今ね、壁を感じていても永遠まで壊れない。壊れていない関係です。人間関係が難しいじゃないでしょうか。人間関係の中でも、結婚関係でも、いつか壊れるかもしれません。けども、神様との関係は絶対壊れない。それで安心できます。じゃあ、パウロが何と学んでたか見ましたね。満足すること。けど、どういうふうに、パウロがそれを学んでたのでしょうか。そして私たちがどういうふうにそういうことを学ぶことができるのでしょうか。まあそれ別にそんな聖書箇所の中で書いてないけれども、私の考え方は聖書の言葉にちゃんと信頼することだと思います。私たちがよく新しいことを学ぶ必要よりももう知っていることを思い出す必要があると思います。だからこそ今日も一緒に集まっています。19節読みます。同じフィリピン4章、19節。また、私の神、クリストイエスの栄光のうちにあるご自身の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様が私たちよりも私たちにとって必要なことは何ですか？知っています。そして神様が共にいます。でも共にいることだというと、共に立てることだけじゃなくて、ずっと自分の心の中で働いています。励ましたり、聖書箇所を思い出したり、友達を与えたり、落ち込んだ時に励ましを与えてくださいます。そして神様はどれほど素晴らしい神様なのか、もちろんあなたもなだけ知っているだと思いますけれども、心の中でも知りますように。そしてそういうことを互いに励ましたり互いに言います。 聖書を読むといろんなことを学びますね。そして聖書の中でよく過去形で書いてありますね。なんか、いやもしあなたが頑張ればあなたちゃんとこうこうこうやったらこうなるかもしれませんとかではない。あなたがもう聖なるものとなりました。あなたはもう神様の前で傷のないものとなりました。あなたはもう神様と平安を持っています。あなたにも聖霊様が与えられています。そしていつか、さっきね、主の祈りの中でもう御国が来ますようにと祈りました。いつか私たちがちゃんとその御国に入るはずです。それは疑いなし。今、まだ完全来てない。だから来ますようにと祈りますけれども、いつか絶対来るはずです。疑いなし。そしてそんなに素晴らしい将来、毎日毎日一歩ずつ向かっていますよ。それを、ね、苦しみの中で欲しいものを与えてない中で思い出すことは大変です。戦いだと思います。いや無駄わけではないです。私がその席を準備したのは 何週間前でした。そして普通は夏、私日本の山が大好きでよく登山します。そして暑い名古屋から慣れてて逃げてて日本の山へ行くことすごい楽しいことです。けれども半年間南アルプスの、ツアーをなんか準備したり旅物を考えたりルートをどうやればいいのか考えたり何でも準備しました。でも行く前1週間前股関節が痛くなって結局行きませんでした。今までも走ることできない登山もできません。だからその中でも好きなものを欲しいものを与えられてない好きなものできない中で神様の素晴らしさを思い出すことは戦いです。簡単わけではないけれども無駄ではない。それで神様の栄光のためになりますように。他の方も神様どれほど素晴らしいなのかもうちょっと知ることができるように。次のスライドをお願いします。イザヤ66一節で神様はこう言ってます。天は私の王座、地は私の足台。さっき言ったように私が登山が好きで、でもこの世界神様の足台だけなのに素晴らしい景色が見えます。本当に本当に綺麗です。それ今ちょっと見せようかなと思いました。これからその山の写真ちょっとずつなんかまあちょっとね時間経って次のなんかそれがいろんな、主に、北アルプスの写真です、何年前で、あこれムーロード、立山、あこれ槍ヶ岳から撮った写真。あそれもそれ槍ヶ岳の山頂。はい、それ全部日本の山だけです。全世界の中でもっともっと綺麗なことたくさんあると思いますけれども、そんなに素晴らしい景色、神様の足台だったら、神様の水はどれほど素晴らしいのだろう。本当に、天国楽しみしましょう。最後に、ハバクーク、旧約聖書の預言者のハバクークの、箇所を読みたいと思います。ハバクークがいろんな欲しいものが与えられてない。なんか、イチジクの木が花を咲かせず、ブドウの木は実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は鯉から耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって、喜び宿り我が救いの神であって楽しもう。 私の主神は私の力、私の足を、ちょっと読めない、足かのように私に高いところを歩ませる。正直言うと、私まだまだそういう祈ることはできません。私が苦しみ来るときにまだまだ嘆いてしまいますけれども、私の期待はもう私もそう祈ることができるように、そして自分の状況に合わせてくださる。今は私たちね、いやブドウの木と、まあ、関係ないけれども、まあ、日本は最近ちょっと米がなくなりましたよね。なんかスーパーに行くと米がないとか、まあ、そういうこともあります。自分にとって何が大事なのかね、そこに入れて、いやそれでも神様の中で喜びます。先言ったようにそれは簡単なものではない、戦いです。だからこそ互いを励ましましょう。最後に祈ります。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めてたえます。あなたが素晴らしい神様です。私たちをずっと愛してくださったり、永遠から永遠まで、そして私たちをあなたの子供としてしました。私たちが罪人なのに、あなたが私たちの罪を許してくださいました。そしてそれでも私たちと交わりしたいです。それどれほど素晴らしいことなのか、苦しみの中でも思い出すことができるように一人一人に助けてください。私たちがもうあるもの、傷のないもの、何の罪を行っても許されていることとか、本当にあなたの恵みが素晴らしいことです。あなたを褒めたたえます。苦しんでいる方ぜひ慰めてください、励ましてください。そして、岡崎キリスト教会の交わりを祝福してください。互いに正直に自分の悩みを話せるように、それで互いを励ますことができるように、ぜひそういう、交わりを与えてください。あなたがいつもいつもいつも私たちと共にいることを心から感謝します。私たちがあなたから離れていても、罪を犯してしまっても、あなたが私たちから離れないことを本当に感謝します。あなたの皆を褒めたたえます。イエス様によって祈ります。アーメン。
ありがとうございます。それでは応答の意味を込めまして賛美を捧げたいと思います。新聖歌266番、罪とがを許され、ご一緒に賛美しましょう。 それでは主の前に心から捧げてものをしたいと思います、今日の献金のご用は、ようこ姉妹お願いいたします。
お祈りをさせていただきます。今日は宣教師ユデット・リケン先生をこのところにお迎えし、聖書の中から学ぶことができありがとうございます。このピリピ4章11節から13節、私たちはどんな境遇にあっても満足することを学びましたという御言葉は、本当にああそうなんだと改めて思わされる箇所でした。ドイツアイランドミッションの働きをされている先生、シンクタンクの働きも、私たちはこのちょっと短い時間でしたけれども、また理解することができました。多くの宣教師を外国に送っていらっしゃるこのドイツアイランドミッションも素晴らしいものだと改めて思いました。今日は聖書の中のこの御言葉の中で、欲しいものが与えられていないという現実を改めて私の中にも見出すことがあります。この時神様にの聖書によって、本当にあそうなんだと思い起こせる聖書の箇所を私も持っています。皆さんの中にもあると思います。私たちの思いをすべてご存知で、今日一日を導いてくださったイエス様に心から感謝をいたします。私たちは生活の中から一部を捧げました。あなたのご用に尊くお持ちください。私たちの生活を導いてくださるイエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。
それではご起立ください。唱詠新聖歌61番、恵みあふるる、ご一緒に賛美しまして、唱詠したいと思います。黙祷。 ありがとうございます。ご着席ください。